こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、前回はね、年始でよたりきりましたけど、
ね、よたりきったっていうか、そうね、
なんか輪にね、転じた大久保先生でしたけど、
ね、でもさ、うん、ちょっと物がもう多くてどうしようと思ってるんです。
というのはギャラリーやって言い始
めたってことですか？ギャラリーはまあね、商品なんだけど、
ええ、
あ、そうそう、
個人的に
フィギュアとか、なんかおもちゃとか増えすぎてるよね。
うん、
なんか当たりすぎるのよ。
そういうことなの？
いやいや、当たりすぎるのよ、
うん、
というか、まあなんかさ、知り合いの方も増えてくるからさ、当ててくれたりっちゃ変だけどさ、なんか変えたりするじゃない？
そっか、知り合いって直接ね。
これどうすりゃいいんだろうって、なんだ、俺今年棚をさ3つ買ったんだけどさ、でだいぶ入れたのよ、
うん、
あ、去年か、うんうん、だけど足んないんだよ。だから俺さ、ただ置けば置くほどね、棚をね、はいはい、埋まっていくじゃないかって法則じゃないかと思ってて、
いや、空いたスペースはね、埋めたくなります
よね。埋めたくなるよね、
うん、
マンダラもそうだもんね、そういう、うん、いや、だからさ、ちょっと広い部屋に引っ越そうかと思って。
え、おもちゃのために？
いやいや、おもちゃでというか、そうね、
うん、
いやいや、だけど結局さ、
結構そこ広いですよね。
いや、そうなのよ、なんかね、だけどアートを買ってるくれるね、弁護士がいるんだけど、彼が、はい、壁がないからって引っ越しを検討したんだ。したら俺の
どういうこと、もっとアートを
広い部屋に
ってこと？
そう、広い部屋に、壁が多い部屋にっていうので、
はいはいはい、
検討して、俺でも俺の今の部屋で当時の 1.5 倍とかするんだね、もう、動けねえわと思って。
上がってるってこと？
上がってる。でも普通尺だからそんなに値上げはできないじゃん、入ってる人、
うんうんうん、
更新時に5000円ぐらい上がったけど、
はいはい、
もうかなり差があって、俺も動けねえなって気づいて。
そう、マジか。
田舎に引っ越すか。
そんな上がってますか？
そんな上がって、東京はやっぱでもそんな感じみたいね。
いいじゃないですか、うん、田舎。まあ、あれですね、何でしたっけ、ブリキのおもちゃ博物館でしたっけ。
いや、でもなんかさ、最後さ、ああいうのやるんだなと思った、
ね、なりそうだよね。
だってあとさ、出口戦略はって聞かれて、この間、
うん、
どうすんですかみたいな、
自分の
おもちゃの。
お
いやいや、物がいっぱいあるじゃない、おもちゃだけじゃなくてアートもそうだけど。
まずいね、今日このままよたりそうだな、
ですかみたいな感じをさ、
う
ん
う
ん、俺普通の、全然なんていうの、アパレルの社長に普通に言われてさ、俺その出口戦略考えてねえわみたいな。いや、売らないっすよって。でも死ぬじゃないですかみたいに言われて、そうっすねみたいな、マンだらけみたいな。もう出してもらって寄付もあんだなと思った、そう考えたら。だってね、相続人がいらない可能性だってあるわけだからさ、物がさ。そうするとさ、寄付した方がさ、相続税もあれだしみたいな、
うん、
ね、しかも残るしね。なんかほら、まあ、バイクとかもさ、やっぱ俺が次世代に継がなきゃと思って今乗ってるわけですよ。
嘘つけ。
いや、本当だよ。
嘘だ。
え？
絶対嘘。
なんでそんな冷静なツッコミしたい、今。嘘つけって何？いやいや、
先輩に言うことじゃないですね。
びっくりしたよ。
嘘つけ。え、そう、あ、そうですか。
だからさ、
ちなみに寄付って、
うん、
税金かかんないんですか？
かかんないでしょ、だって別に個人のもの。
そっか、でもそれって、いや、それって寄付なのみたいなラインってどうやってするんですか？大久保先生のそのおもちゃ、私に寄付してもらうことでいいんです
よね。それ贈与だね。贈与だね。贈与税かかる。
寄付とのさ、
何の、あ、だからそう、指定されたところというか、国関係とか。
ああ、そっか、そうじゃないとダメ。だから個人間は寄付には絶対ない。
個人間は、寄付で、こっち側は別に個人のもんだから、俺は会社で買ってたら、多分寄付金課税されるよね。
ああ、それはそうです。
でも交際費じゃねえかな、あげたら。
交際費ですか？
交際費でしょ、ってさ、ちゃんと収録やってねって思って、おもちゃをあげる。
ちょっと待って、もらえなくなってくるわ。
もうちょっと面白くやってねっていうさ。
交際費？
交際費。
俺、なんか自然とザ・マネトレっぽくなってきた。
そうそうそう、だから、受け取った側がなんか贈与かかるかどうかって、まあ、交際課税されてるから、まあ普通はかかんねえんだろうな、その、すごい。あからさまにね、バーキンあげたとかあったらあれだけど、
うんうん、
まあちょっとおもちゃでこれ欲しいって言ったら、ちょっとあげたって数万円のもんね。
はいはい。
まあ、あんま言うとなんか脱税法人みたいな、税理士公みたいなっちゃうからやめとくけど。
じゃあこっちは、贈与税は
まあ普通はかかんないよね、多分ね。
うーん、
そう、だから車もらったとか、ね、
量とか金額になる。
金額とか。ちょっといちいちさ、まあ110万まで非課税もあるけど、まあ厳密に言ったら110万超える時価のものをもらったら、増税申告がいるんだろうけど、わかんないもんね、俺のフィギュア上げるって言われて、それが。さ、
そうですね。
でも定価3万円のがさ、ヤフオクで30万円とか。
その場合ってどっちなの？時価なんですか？
時価。だけど、わかん
ない。値上がってるじゃないですか、大久保先生のものって。
だけど時価ってすごい難しいじゃない？
うん、うん。
その、算定がさ。
はいはい。
うん、だヤフオクで売れたけど、それたまたまその時点で買いたいやつがいただけで、
うんうん、
その二人の価値観な、時価というか、争った二人の価値観な可能性も高いわけでね。だから、むずいよね。課税庁的には。まあ今ヤフオク出して判断するみたいだったら、まあ、ある程度フェアなのかもしれないけどね。
ああ、まあそういう出し方が算定に一つ。
いやいや、まあないんじゃない、さすがに。まあ万だらけとかで査定するんじゃないの。わかんない。どっかの機関で査定するしかないんじゃない。
うん、なんか、このままもう、
すごい、
この話、突き進めても良さそうなぐらいって、ね、意外と面白い話ですね。
真剣なヨタ話みたい。
まあ、じゃあ、そんな話ですけど、ちょっと質問いきますかね。
はい。はい、
そうかね。
もう、質問やんない番組になっちゃう。
いや、やりましょう。はい、本当ですね。ということで、今日でも今日は 若者がですね。
はいはいはい。
いただいているので、
一発目の
20代の方ですね、
はい。はいはい。
新卒から5年間会計事務所で勤めているものですということでいただきました。大久保先生のポッドキャストに出会ってから、お客様との会話の中で自分の引き出しが増えていることを実感しております。
すごいね。打ち気だよね。
そう。対応しないでください。そこで質問です。財務に関する書籍を見ると、借り入れは悪、実質無借金を目指すべきだ、借りるだけ借りろなど様々な考え方があると感じています。マネトレを拝聴する中で、大久保先生は比較的借りられるだけ借りるという立場に近いのではないかなと感じていますが、一方でどの水準からが借りすぎと判断されるのかも気になっています。私自身はフリーキャッシュフローと年間返済額を比較し、返済後のキャッシュフローがマイナスにならないかどうかが一つの判断基準になるのではないかと考えております。大久保先生は借り入れの借りすぎ適正水準をどのような視点で判断されているか、お考えをお聞かせいただければ幸いです。
なるほど。何の会話の引き出しは何なの？与田話出口戦略。
そっち？あ、それも含めて、アートとか語っちょっと喋れちゃいますしね。
確かに。
まあ、ということですけど。
まあ、でもそうだね。もうこれずっとあるよね、なんか。議論として、借り入れは悪だ、悪じゃない。みたいな。ね。
ありますし、もう時代のね、うん、タイミングでもなんか話も変わりそうなところもありますよね。
そうだね。まあ、好きにしたらいいんじゃない？
おーい。
いや、哲学的なところもあるんじゃない？どうするかっていう、うん。まあ、そうね。まあ、むずいよね、やっぱり、この論点は。それ借りなきゃ借りない方がいいでしょうっていう意見もわかるよ、バカじゃないんで。
うん、
ね。だから、うん、でも借りないと、だからここも時代感もね、さっきの話じゃないけど、時代感もあるから、成長すべきなのかどうかみたいなね。適正化すべきかみたいな、
はいはいはい、
ね、成長がだから適正な形に成長していくのか、最大化していくというか拡大していくのかみたいなのってまた違うと思うんだけど、うん、まあ、拡大したい場合ってやっぱり資金がこうレバーかけてくれるから、
うん、
まあ、借りられるっていうのはあるとは思ってるんだけど、逆にこの再生系とか古い企業やってて、要は なんていうか積み上がってきたり、もう銀行にこうはめられてきたりみたいな、こう古くなってきた企業だと、まあ借り入れは悪なんだろうなって感じるところはあるわな。
いや、だからそうですよね、
うん、
そういう時を見てると借りとかなけったらこれは起きてないしっていうのも実際あるわけですよね。
うん、うちの弟にすげえ借りさせて返せないって言われた時に、やっぱこのバカに借りさせなきゃよかったなと思ったよね。いや、本当に。
借りたら返すって言っといて。身内の内輪の。
いやいや、今返せてるけど、いや、本当にこいつに金渡して無駄遣いさ、似てるから血がさ、無駄遣いしちゃうから。そういうやつは借りない方がいいだろうなっていうこともあるが、まあ、まずこの、ね、この子が、この方が言ってるというか、いいんじゃないですか、フリーキャッシュフローと返済額っていうのは、まあ、健全だよね。
うん。
一つ健全な考え方 ではあ
ると。フリーキャッシュフローと年間返済額を比較して、返済後のキャッシュフローがマイナスにならないかどうかと書いてありますけど。
うん。なんか健全なんじゃないですか。ちゃんと借り入れをキャッシュで返していくと。ただ、一方でその、長期運転資金が出てきて過剰調達になってきてるっていう中で、やっぱこれが難しいって企業は結構多いんじゃないかなと。まあそれを借りすぎと考えるか、手元に持っておくと考えるかっていうのは判断するところとはあると思うんだけど、
うん、
まあ端的にその借りすぎかなっていうのは年商の半分以上借り入れ、まあ不動産系とか除くけど、まあ、ちょっと多いよねっていう感じはしている。
年商の半分ぐらい、
うん、ぐらい以上借りてる場合、まあ、ちょっと借り入れ多いなっても感覚的に思うっていうのと、やっぱりその金利負担がこれから上がっていくっていう中で、それがいつまで借りたら返すのができるのかなっていうのは、まあ企業ごとにその金利の水準違うけど、やっぱ金利の調達コストとしての支払い利息金額が、その経営にどれぐらい、影響を与えるのかっていうところは、まあこれ企業別に違うと思うけど、まあ、それがあまりにも大きすぎるんだったらやっぱ減らすべきだろうと思う。ただ、減らせないような状況であればもう借り続けるしかないのかなと思うんで、うん。で、今後その、長期運転っていうのがね、多分だんだん減ってきて、まだ実態はあるけど、短期資金で、うん、運転資金は短期で借りるみたいな。そうすると短期の返済ってないじゃない。短期資金って、まあ年一返すとかになってるけど、基本的にはずっとベタ張りなんで、当座貸し越しとか。その時にだからこれどう考えるかだね、この方向が。
金利を上がるって話、ちょうどこの間、年末ですか、日銀が、うん、利上げしたじゃないですか、ね、あの辺もう動いて、そうそう、経営じゃないんですけど、
はいはい、
その時たまたま新聞読んでたら出てたのが、家、住宅ローンを駆け込みでみんな家建てるみたいなの、あれで結構動いて、
ああ、ねえね
え、いるみたい。で、その時の議論の、それ本当、新聞の話なんですけど。
はいはい、
変動にするか固定でするかっていうのを悩んでる若者たちみたいな記事で取り上げられてましたけど、うん、いやあれちょっとどう考えるのかなと、いやどうなんですかと思って、
どうなんですか。まあでもまあ固定なんだろうね。だって通常そのサラリーマンというか、
うん、
収入固定の人たちが買う商品だと思うんで、住宅ローンって。
まあ、そうだよね。変動にしたら。
だから、変動にするとリスクは高いんだろうな。
まあ、一般の。
ずっと固定もできないでしょ、多分。三十何年とかね。なんか何年で変動に変わるみたいな感じだったと思うけど。
ああ。ごめんなさい。
でもそれで買うんだ。
そうで
も、わかんないね。まあ、資材も上がって高いのにって言うけど、安くなるのかっていうとわかんないしね。この円安とね。ね。
このままどんどんね、行くかもしれないからね。
もう買わなきゃいいんだよね。
結局。
いや、わかんないけど、俺は持たない。
引っ越せなくなってましたもんね。
そうなんだよ。引っ越せない。でも、そう。そうだよね。だから買っとけば、まあ上がったっちゃ上がっただろうけど。うん。何の話だっけ。利息の。そうね。まあ、会社なんで返しちゃえば、利払い高いやつは返せばいいと思うんで、返せるんであれば。
はい。
うん。で、そう、あと、だから短期資金のところをちゃんと見るというか、その運転資金は、だから結構原則に戻るというか、運転資金の足らず前は、当座貸し越しというか短期資金で、持っておいて、まあ、それ以外の長期借り入れっていうのを、運転資金としての長期借り入れっていうのが、まあ、もうどれぐらい持っておくか、まあ、基本的には長期の運転資金って赤字資金だろうからさ。
長期の運転資金、
長期の運転資金って余剰資金か赤字資金だよね。
お
だって長期間でよく分かんない金借りてんだから。え、そうでしょ。
とりあえず持ってるからってこと
ですか。とりあえず持って、まあそれができたから借りたら返すのだったんだけど、
うんうん、
ちょっとおかしいにはおかしいじゃん。長期の運転って。赤字資金だよ。まあ、
運転じゃないですもんね。日本語がおかしいのか。
長期の運転ってどういうこと。長期の運転なんかない。だから余剰資金か返済原資か赤字資金ですよ。
そういう。だ
からそこをまあ明確に管理しておくっていうのは大事だと思うんで、
なるほど。
返済できてないから折り返さなきゃいけないよねっていうのが、どの金額でとか。そういうマネジメントをきっちりして、まあ、あとはその、何が答えかはないけど、やっぱ PLA のインパクトの、その結局、金利がゼロだったら別に借り取りだっていいわけだから、
うん。
極論言えば。まあ、そうなってないので、まあ、どれぐらいにしておこうかっていう計画の中でやっていくっていうことになるんじゃないかなと、思いますけど。
いうことですね。まあ、なんで、
うん、
やっぱりこの方がおっしゃられてる通り、なんでこれが答えっていうのはそもそもない。
まあ各社によって結構違うんでね。でもまあ一つ基準としたら、その借り入れをバクッと借り入れじゃなくて、借り入れの性質と、あの性質か、それをだからまあ区分けするってことはできると思うんで、うん、そこをまあ経営者と共有しながら、まあ、どの方向に行きたいのか、まあ金それでも持ち続けるというかで行きたいのか、まあ、大丈夫だから返すのか、まあ、それはやっぱりちょっと経営判断になってくると思うけど、
うん、いうことですね。まあ、なのでぜひこれを踏まえて何かありましたらというのと、具体的なケースとかあると、うん、その場合はって話もできるかもしれませんからね。
まあそうね、
またいただけたらと思います
。うちにちょっと来てもらえるとね、
はい、ということで
引き抜くな、
履歴書の方をよろしくお願いしますと、はい、いうことですよね。終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。